さんこんにちは。
こんにちは。
本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト、高所高実本好きの昼休み。
朝日新聞社が運営する本のサイト、高所高実編集部のヨッシーと
ガンちゃんがお届けします。このポッドキャストでは最近気になる本の紹介や著者インタビュー、業界ひそひそ話まで読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします。
今年最後の放送というか配信になりますね。
そうですね。
こんな年の瀬も押し詰まってちょっと勢いで一本作ってしまう感じになりますけれども、なんかそういえばあんまりこう高所高実なんかゲストを呼んだりとか、なんかお題を出して大喜利的に本の紹介をするとかしてますけど、あんまりなんか記事の話を僕らですることないなと思って。
あ、確かにそうですね。もうなんか第三者的にこう記事を客観的にこうなんか話す、記事のことについて話すってあんまりしてないですね。
あんまりしてないんですよ、はいはい、今日は今年も終わりなので、なんか高所高実読まれた記事ランキング年間ランキングのまあ時期なので紹介してみようかなと思います。今年2023年に出た記事の中ですごく注目を集めたトップ10を紹介いたします。なんか上位はすごいことになりました、はい、ちなみに、何の記事が出てくるのかガンちゃんはまだ知りません。
はい、そうなんです。なので皆さんと同じように何の情報もない状態でこの発表をヨッシーから聞きます。
はい、
はい、
ちなみに1位は何だと思います？
私でもそうは言っても多分1位は、結構だから上位は大体連載の小説家になりたい人がなった人に聞いてみたが結構占めてるんじゃないかなっていうふうに私は読んでいて、1位がやっぱりその第1回目の近川沙央さんのハンチバックの回なんじゃないかって思ってます。
はい、なるほど、
はい
はい、それではどうなりますやら確かにそれは上位にランクしています。さてではでは何が来るでしょう。ちなみに、12位がジェーン・スー&ホリー・ミカオーバー・ザ・サン公式ご助会本インタビュー、おばさん像を無視したおしゃべりの先にということで、はい、ジェーン・スーさんとホリー・ミカさんのインタビュー記事でした。で、11位がこれは朝日新聞からの転載ですけれども、雑誌萌え大人も満足絵本とその先の世界ということで、
確かに読まれてましたね。
はい、これは気になる雑誌を読んでみたっていう
宮田珠樹さんの、
はい、朝日新聞の連載が、でこれがいろんな雑誌が本当に出てくるんですけど、その中で白泉社から出ている絵本雑誌の萌えを紹介した記事でしたね。では第10位は韓流の伝道師古谷正義さん、 K-POP に憧れ韓国に渡る世代に歴史を知ってと説く理由。これ前後編の 後編の記事ですね。
ヨッシーがインタビューしたやつですよね。
副編の吉野ですね、はい、私を地下牢に閉じ込めたけしからんやつのやつ、インタビューですね、
はい、
まあ彼めちゃくちゃ K-POP 界では有名な、
はい、有名な方ですね、
うん、まあ第一人者というか、この本ねめちゃくちゃ面白いのですよ。でこの古谷さんって人は実は今40後半ぐらいの人なんですけども、本当に学生時代からずっと韓国のポップミュージックかっこいいよね、おしゃれだよねと言ってそれを日本で紹介することに全人生をかけてきた人で、それが今花開いてまあほぼ第一人者みたいな感じになってる人なんですけど、やっぱねそこまでの過程ってもう生きた歴史なんですよ、この業界のというか。今これだけ世界で BTS が人気になり、ブラックピンクだ、
うん、
ビッグバンだ、ビッグバーはちょっと最近あれだな、とか。
もう今すごいですよね。
今もう、
セブンティーンとかも。
セブンティーン、ニュージーンズ、アイブ、ルセラフィム、いろいろありますけど、でも本当25年前とか、何それみたいな感じの状況だったところからやっている人なんで、うん、涙ぐましい苦労が、
苦労が。
でも、涙ぐましい苦労は多分、書けないこともかなりあるんだよな、これ、実は。まあ、ある種、自伝的に書くことで、この K-POP っていうものが世界で、こう、浸透してきた歴史も 記録になっているし、みたいな。これは
面白そう。
面白い
です。読んでみたいです。最近 K-POP やっぱすごいなって思ってよく聞くようになったので。
でまあ古谷さんもそうやって伝え続けてくる中で、日本と韓国のやっぱり国家間の関係にものすごく翻弄されるてきたわけですよね。あの政治、特に政治の関係に。で、まあ、やっぱり歴史問題という悩ましい問題も横たわっているし、でそういうのは基本的に最初の頃は文化は文化、政治は政治だよねと思っていたんだけど、歴史は歴史だしとか思っていたんだけど、やっぱりそれじゃいけないんじゃないかっていうふうに考えるようになったという部分が後半になっていて、あのだいぶいろんな方から反響がありましたね。まあ概ね肯定的な反響だったので、私はあのああよかったなと思ってますけど、いずれにせよ人気でした。そして第9位、絵本ナビユーザーに最も人気のある絵本は、人気作品30冊ご紹介2023年7月認定という。ああ、これはガンちゃん担当だよね。
あ、はい、絵本ナビのからこうご提供いただいている絵本ナビのプラチナブックの2023年な何月でした
っけ。7月。
なぜこれだけが こんなに急に読まれたんでしょうね。
あ、でもあれです、やっぱりみんなこれ、この記事ってやっぱりその絵本紹介のなんかこうアラカルトみたいな感じになっていて。
そうですね、これはでも確かにすごく絵本選びの参考にはものすごくなるもので、やっぱり絵本ってすごいたくさん刊行されてるんですけど、なかなかその中でどれを選んでいいのかってかなり難しいと思うんですよね、たくさんありすぎて。でなんかその中でやっぱりこの絵本ナビっていう絵本情報サイトが認定しているこの人気作上位トップ30っていうのはやっぱりかなり参考になるので、私もこれを見て、あ、こんな今こういうのが人気なんだなって。もちろんすごいあの昔からのベストセラーとか大あのすごい定番ものっていうのもランキングされてるんですけれど、これ見るとすごい新しいのとかがたまに入ってきたりとかしてると、今こういう感じなんだっていうのも分かっていいですよね。参考に私もしてます。
はあ、なるほど。まあそうですよね、グリとグラ、コント、アキ、いないいないバーなんてのはもう、ジャージャービリビリなんてのも、まあこの辺はもうみんなもう子供の頃から読んでくるやつだけど、結構全然知らないやつもあるし、
うん、
うん、まあある種決定版の、
うん、決定版って感じですね、
うん、気がしますね、うん、そして第8位、
はい、
揺らぐ人権書かなければ逸見陽さん小説付き相模原事件から着想ということで、これだけね、すいません、ちょっと例外的にカウントしましたが2018年の記事なんですよね。なんでこれがすごい読まれたかっていうと、
映画ですよね。
そう、今年の10月にあの月が映画化されて、であの高所高実でもインタビュー記事が、はい、小田切丈さんと
監督、石井監督、
石井監督のインタビューが載ってたんですけども、それに関連して実は原作の逸見陽さんのこの5年前のインタビューがものすごく読まれた。まあ逸見陽さんがある種もう突き動かされて書いたというか、うん、なんていうか誰でもあの容疑者というか被告になりうるんだっていう人間のどす黒い闇を描いた作品、
うんうん
うん、まあ映画もなんか本当にそこら辺がとても残酷に描かれてるというか、そういう作品なの でやっぱり逸見さんなりのこう強烈な問題意識とかがあって、そこら辺の話を書いている話が、
まあ、でもやっぱりそれだけこうこの作品に対する注目度がすごい上がったってことですよね、まあ、映画も映画化もあったっていうのもあって、
うん、そうだからあのこういうふうに読まれるのかというのはちょっと驚きではありましたね、うん、あやっぱり映画も映画のインタビューももちろんとても読まれたんですけれども、それ以上にあの原作のインタビューが読まれたというのは、まあ、ブックサイトとしては嬉しいことだなと思いつつ、映画のインタビューもとても小田切さんとか石井監督の問題意識っていうのも合わせて逸見さんと読むと、こうなんかあ映画見に行かなきゃなと、
うん、
きっと思うに違いないと思われる、
うん、そうですよね、なんか両方 こう入り口はどっちでも、なんかどっちも多分あの見たり読んだりしておきたいなっていうふうに なりそうですよ。
はい、そうですね。では第7位、
はい、
操りゆく人さん、 FF14、 FF16、 吉田直樹プロデューサー対談、ミステリーもゲームも驚きが命。そう、あのミステリー作家の操りゆく人さんと、あのファイナルファンタジーシリーズのプロデューサーをやっている吉田プロデューサー、ヨシピーですね、の対談。このヨシピーが操りさんの大ファンで、操りさんも実は結構隠れたゲーマーだったりするので、なんかあの2人でぜひ一度対談したいですねという話をずっとこう温めていたそうなんですが、それがこのコロナが、まあコロナを経て、この春先ですね、2023年の確か5月ぐらいにあの京都で対談して、でそれ高所高実さんご取材どうですかとお声掛けがあったので、
はい、
行ってきまして、私がじゃないんですけど、でそれを再録してもらったという感じで、なんか大変に盛り上がった対談だったそうで、あのなんかその一応京都のとある場所でやったんですけども、その後なんかあまりに盛り上がったんで、2人でそのままご飯食べに行ってしまったという
すごい意気投合されたんですね。
うん、だからこれ本当に両方のファンがわっと見に来たんです。
うん、そうでしょうね、うん、本当両サイドから。
だからお互い一見関連のないジャンルなんだけど、でもまあやっぱりヨシピーというか、ファイナルファンタジーとかもそうだけど、そのヨシピーの作るゲームの根底には、その操りさんのミステリーのやっぱ驚きというか、
うん、そうですね、プレイヤーを驚かせたいっていう、
その最近の本当ロールプレイングって本当になんかまるで映画のような、
うん、本当ですよね、
感じなので、なんかそういうストーリーメイキングもやっぱりすごく重要になってきますから、そういうところですごくこうインスピレーションを受けているという話で、
うん、
これはなんか本当に当時評判になった記事でした。では第6位、真実と虚構、二項対立超える物語の力、村上春樹、町とその不確かな壁を読む、鴻巣友季子の文学潮流第1回。鴻巣さんの
第1回
連載、これあの村上春樹さんの新刊が出たちょうど最初のタイミングだったんですよね、
はい、そうですね。
で、ね、村上さんのこの町とその不確かな壁の書評っていうのがいろんな人がやってはいるんだけども、その中で割とあのいいタイミングでこう、まあ、しかも鴻巣さんですから、
うん、
鴻巣さんなりの深いコンテクストの読み解きを踏まえて書評してるっていう意味では、あの当時結構タイムリーであり、あの稀有な原稿ではあったんですよね、これ。
確かにそうですよね、本当、ね、ただでさえやっぱ村上春樹さんの新刊ってなると話題になる上に、プラスしてやっぱこのしっかりとした深い読み解きがあっての、
うん、
読み応えのある記事ですよね。
やっぱその村上春樹作品って膨大にあるから、過去のしかもあの時のあの作品とのにリンクしているんだみたいな話って、やっぱりちゃんと読んでる人でないとわからない部分もあるしね。
うん、
この連載って基本的にあの朝日新聞の文芸辞表がこの年の3月でちょうどこう筆者交代になって、まあ、これはもう契約なので、
はい、
あの契約満了ということで次の筆者にバトンタッチしたんですけども、なんか終わらせるのはもったいないみたいな、
うんね、すごくもともとやっぱりあの読まれてましたもんね。
そう、
鴻巣さんの
記事が、だから鴻巣さんの文芸費、あの鴻巣さんの文芸辞表をそのまま続けるっていう感じで、こう高所高実にお引越しでやってきた、
うん、
そんな感じで立ち上がった連載だったので、毎回すごいですよね、この連載、
うん、面白いです。なんか、
うん、
読書のなんか奥深さも感じるし
ね、まあ、この連載まだまだ続いていて、本当にあの国内で話題の文学から海外のそんな本があるのかみたいな翻訳文学まで幅広くあの教えてくれるので、ぜひこちらはあの読んでくださいという感じですね、はい
はい、
そして第5位、 緊急入院、夢でも気になるタイガースの試合結果にアルジャーノンに花束が重なった夜、中井由里の開け野球の扉第5回。あ、これはすごかったな。これは何と言ってもやっぱり写真ですね。
中井さんが病床にっていう写真がインパクトありましたね。
病床で寝ている写真、しかもその病床で寝ているクッションがトラッキーという高所高実で始まって以来のヤフーでのビューを撮ったやつですね。うん、まあ、あのヤフーのビューと本体のビューは違うので、え、本体は5位だったんですけど、あ、この連載もなんかこう熱心なファンが読みに来てくださるので毎回毎回人気なんですけれど、この間このポッドキャストでゲストで出ていただいて、でその時に語ってたんですけども、はい、なんかこう本人的にも全くやったことがないっていう、そのエッセイに本を絡めるのはやるんだけど、タイガースの話、ほぼタイガースの話なんで、そこからどんな本を絡めていけばいいのかっていうのは、毎回なんかこう本棚の前に立って考えるんだそうです。
そうですよね。なんか、結構野球色強いですよね。
まあ、エッセイはいろんなとこで書いてるから、でも野球エッセイってあんまり書いたことなかったんで、ちょっとせっかくなら、そういうのやってみたいみたいな感じで、
中江さん の, そのしあまり知らなかった部分がこう表に出てきて、それがまたなんかギャップというか面白いなって思って読んでます。
そうなんですよね。なんかあの、うん、僕もなんか全然一緒にお仕事を始めるまで中江さんってこんな面白い人だったんだって、意外と結構意外な一面を知ったなといつも思いながら、毎回ドキドキしながら、一体今回はどんな本が絡んでくるのか、それはなんかうまいことをフィットできるのかみたいな感じで連載を見ながら、でもうちょっとこうした方がいいんじゃないかみたいなことをこうやり取りしながら、毎回掲載に至っているので、
頑張った甲斐がある、
頑張った甲斐というかな。第4位、これ意外、怪しい事件が生まれるある場所とは、地域の歴史を背景にしたホラーミステリーの収穫3点ということで、これあれなんですよね。あの、浅宮運河さんの連載。
うんうん。あの、話題の本が入ってるからですよね。近畿地方のある場所について。
近畿地方のある場所について。まあ、この本についての書評というか。
うん。まあ、この本も含めた3冊をご紹介して
る。紹介してるんですけれども、ものすごい話題になってますね、なんか。このホラーはやっぱり読むのに勇気がいりますけど、
はい、
いや、やっぱりこれはあれですね、近畿地方っていうところがポイントかもしれないな。なんかね、近畿地方ってなんか本当にこういう場所がありそうな、
雰囲気が、
雰囲気というかね、なんかやっぱりあの、私地元は東京とか関東なんですけど、やっぱあの仕事で関西6年住みましたけど、やっぱりね、なんか違う国なんですよね。いろんなことが。東と西はやっぱ文化が違うなっていうふうに思うことがあって、で、なんかミステリーとかホラーとかそういうののなんかこう、何かよからぬことが起きそうな不穏な空気が、をふっと感じることはあるんですよね。こういうすごい、あの、田舎の方に行くと、とある場所に、なんか当時僕が社会部の若手の記者で、ひたすらなんか殺人事件とかの現場に動員されて、なんか現場での聞き込みとかなんかそういうことばっかりやってたからそう思うのかもしれないんだけど。
あ、まあそういう、ヨッシーの歴史的なところも含めて、まあ、ヨッシーのバックグラウンドというか、その当時の思い出と重なり合ってっていうのもあるんですね。
まあでもなんかね、ちょっと関西ってやっぱ独特だなと思う。そこは間違いない。この浅宮運河のホラーワールド少量っていう、ホラーライターの浅宮運河さんが、ね、ずっと連載しているやつですけども、この連載がこんな上の方にランクインしてくるって結構びっくりで。
確かにそうですよね。このいわゆるホラーとか怪談とかって、まあすごいニッチなところでもありますもんね、ジャンルとしては。
そう。
好きな人はすごい好きだっていうのはわかるんですけれど。
これが年間4位ですからね。うん、だから。
すごい。
あのね、この連載ね、面白いのよ。
いや、面白いですよね、本当に。
浅宮さんの、なんかやっぱり、ホラーについて抜群の知識がある、知識と蓄積がある、浅宮さんならではの、が書ける、このなんか、ホラー書評だったり、インタビューだったりっていうのは、本当に、 毎回毎回うならされるんですけれども、ニッチなホラーというジャンルの本の記事がこんなに読まれるのかっていう、そういうびっくりはあるね。さあ、ということで、いよいよやってまいりました。あと3つ。何でしょう。
まあ、さっき言ったのは元から入ってるってことですね。
ああ。では、第3位。
はい。
NHK 朝ドラランマンモデル牧野富太郎はどんな人？異彩の植物学者の生涯、浅井真手さんに聞く。これは朝日新聞からの転載ですね。はい。
そうですね。確かに、もうなんかちょっと年末になっても、その朝ドラも終わっちゃったから、なんか忘れかけてました。
これずっとランクインしてたもんね。
う
ん、
確かに。
浅井真手さんへのインタビューということで、ボタニカっていう小説を書いた浅井真手さんが、まさにこのボタニカがこの牧野富太郎についての話だったので、まあ、ちょうどこれ朝ドラのランマンが始まる直前ぐらいに記事が出たやつなんですけれども、ちょうどその
タイミングもすごい良かったですね。
タイミングも良くて、だから牧野富太郎ってどんな人だったのっていう生涯をこう短くコンパクトに解説した記事だったので、
うん、
なんだかものすごくランマンやってる間中ずっと上位にいましたねこの記事、
うん、
まあちょうど今年はだから本当ランマンブームみたいなのもあったから、牧野富太郎とかランマンとかそういう話に関する本とかいっぱい出たし、
そうですね、うん、確かに。あとやっぱりすごく、まあ、ドラマにもなって、まあ、小説にもなったりっていうのもあるし、まあ、牧野富太郎博士自体のなんかこう生き様みたいなのがすごいやっぱり面白いっていうのも大きいですよね、
うん、
うん、高知の牧野植物園とか何回か行ったことあるんですけれど、やっぱりいいなって思います。なんか
そうなんですか、どんなとこなんですか、
はい、もうすごいですよ、なんか
すごいんだ、
すんごい広くて、なんかすべてを回りきることができないっていう感じです。
へ
時間がいつも足りないって思いながら、まだ2回しか行ったことはないんですけれど、まあ、なんか高知に行くと行きたいなっていつも思います。
なるほど、はい、まあ僕はそういう意味で言うと文京区に小石川植物園ってあるじゃないですか、あ、はい、まああそこがそうか、この牧野富太郎ゆかりの地だったのかっていうのは、なんか結構あそこ昔からよく行ってた場所だったんですけど、こうそれを初めて知ってちょっといろいろと驚きではありましたね、なんか改めて。そして第2位、
はい、
文学界新人賞市川沙央さん、何か職業が欲しかったままならぬ体と応募生活20年の果てに、小説家になりたい人がなった人に聞いてみた第1回ということで、ガンちゃん予想の、
1位じゃなかったんだ、
2位でした、はい、
すごい。でもやっぱりランクインしてますよね、
これは、うん、超絶人気でしたねこの記事。いや、まあとにかく市川沙央さん、前回もハンチバックの話ちょっとしましたけれども、はい、まあもう衝撃としか言いようがない、もうなんか後ろ頭を鈍器で殴られたような
あとやっぱりそのね、タイミングもちょうど芥川賞の発表がこう控えてるちょっと前ぐらいの
公開
でしたよね、確か。
そうだったんですよ。で、だからこれ、出た直後も話題になったけど、芥川賞受賞が市川さん決まったところでまたもう一回山が来た、うん、うわっと、
なんかそのやっぱりその受賞式の挨拶とか見てたら、すごいやっぱりなんてかっこいい人なんだろうっていうふうにやっぱり思いましたね。
いやー、あれは衝撃の受賞の弁だよね、なんか、うん、私に怒りを抱かせてくれてありがとうっていう、う
ん、すごい印象に残ってますね、やっぱり、
うん、そう、実はちょっと韓国の雑誌に時々寄稿してて、
はい、
頼まれるんですけど、今年日本で話題になった本を紹介してくれっていう依頼があったので、ハンチバックを推薦しておきました。なんかちょうどなんかその記事が出た直後ぐらいになんか翻訳で出たらしいんですけども、
あ、すごいいいタイミングで、じゃあ
まさにいいタイミングというか、うん、まあ、あの本が韓国で読まれるかどうかっていうのはちょっと何ともよくわからないところですけど、障害者の置かれた状況っていうのは、まあやっぱり日本と結構重なる部分も大きいので、
うんうん、
いろんな反響もあるんじゃないかなと思いつつ、でもやっぱり市川沙央さんは今年文学界ではダントツで話題の人でしたね。
そうですね。
さあ、ということで第1位ですけれども、
なんだろう。
第1位は君たちはどう生きるか、宮崎駿監督が新作映画について語っていたこと、そして吉野源三郎のことということで。
なるほど。すいません、ちょっとこの存在もちょっと忘れかけてました。そうですね、これでしたね、間違いなく。
まあ、あれですね、私を力尾に送り込んだ吉野が書いたやつですね。なんとも言いようがない。
まず本当にこれもだって出したのが公開日の朝とかでしたよね、この記事が公開したの。
まあ、ジブリの人から世界一早い映画表ですという言われましたけども、まあ世界一早いネタバレでした。うん、まあやっぱなんかちょっと謎に包まれた映画だったので、
うん、そうですね、前情報が全くなかったですもんね。
ええ、前情報が全くなかったので、でもなんかその前情報を知りつつ黙っていた人の悪いやつがですね、なんかそれを余すところなくぶちまけてしまったという。
いやでもこれは他の人には書けない記事というか、よしお力をに送ったあの吉野さんしか書けないものではあると思うので、すごいやっぱり貴重な記事ですよね。
まあ、実は宮崎駿監督ってこの作品に関しては全くどこでも何も語っていないので、本人の口から映画について語ったのは多分世界でもこれだけなんですよね。なんか本当にこの映画に関しては完全に口をつぐんでいて、なんかもう完全に自分で思うところがあってそうしてるんだと思うんですけど、まあきっとインタビュー要請も山のようにあったのを全部断った上での話で、本当に情報を全く解禁しない中でこれがその日の朝に出るという。
もう特ダネですね、これはね。
まあちょっといそうですね、なんかいろんな反響が、新聞記者が長かった彼はなんか間違いなく人生一反響があって今まで自分がやってきたことは何だったんだとぼやいていましたが。
そうなんですか。
ええ、
本当大反響でした、確かに。
まあちょっと今年はだからね、ベスト3が結構得意事例というか、ベスト3に読まれたのがやっぱりちょっとびっくりするぐらいの数だったんですよ、それぞれが。
一つ一つがすごい読まれたってことなん
です
ね。
そう、一つ一つ多分一個一個それぞれ、例年だったらそれぞれダントツトップみたいな感じだったのが、
もうそんな、じゃあすごい記事が3つもあったってことですね。
実は大激戦だったんですよね、今年は。ちょっとそんな感じで、こうベスト10を振り返ると、なんとなく今年読まれた本がざっくりわかるみたいな、そんな今日のポッドキャストでした。
そうですね、なんか今年のこう振り返りというか、こういうことがありましたねっていうのが、
うん、
ちょっと今いい感じに思い出してきました。
そう、なんか割と振り返りとしてはこのいいなっていう感じはありますね。
そうですね、こう世の中の出来事とかも思い出して、あ、そうだったな、こういうことあったわって、
そんなこともあったねという、うん。はい、
2023年
最後の締めくくりにふさわしい、読まれた記事ベスト10の紹介でした。
はい、
はい、で、年が明けて1回目はまた年始恒例 BL 企画が、
あ、はい、
はい、ある予定ですので、
ね、BL の方の2023年の振り返りをお届けしたいと思います。
また賑やかに井上さんと一緒にお届けしたいと思いますので、はいはい、BL に興味がある方はもちろんない方も、どんな世界なんだろうとこわごわと覗いていただけるとありがたいです。
はい、高所高実のウェブサイト book.asahi.com では話題の本の著者インタビューや書評、コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています。
Twitter、X、Facebook、Instagram、YouTube チャンネル、メールマガジンなど、やっておりますので、フォローの方よろしくお願いいたします。
そして、ポッドキャストへのご意見やご感想もお待ちしています。概要欄のリンクからお送りいただくか、 Twitter、X の誰でも入れる本好きの昼休みコミュニティもあります。
はい、それでは 今年もお世話になりました。来年も高所高実をよろしくお願いいたします。皆様良いお年を。
はい、良いお年を。
さようなら。
さようなら。